皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年1月20日にミンフイネットで発表された代償を支払い着実に修練することについての悟りという内容です。それではお聞きください。代償を支払い着実に修練することについての悟り。文、中国のダファーデシュ。修練者として茨と困難に満ちた天に帰る道で勇敢に闊歩する人もいるし、つまずきよろめきながら進む人もおり、艱難の中で落ち込む人もいます。根本的な執着を手放さず常人でいる人もいます。このような違いが生じる主な原因の一つは、真の修練が足りていない、あるいは修練の方法がわからない、または道理を理解するだけで実践方法やどのように収めるのが真の修練であるのかがわからないということです。師父は講銀、実習の中で、なすところ至るはこれ修なりとおっしゃいましたが、実践しないことは修練ではありません。今日に至るまで消防の修練において、個人的に接触し、あるいは見聞きした修練者の中で、ジョアン・ファールンに説かれている代償を払えばその分だけ得る、の法を切実に理解し、それを実践し続けることができる人はほんの一握りです。連行を例にとると、720以前の期間はカウントせず、720以降の24年間、9000日弱の昼夜で自分は何パーセントの功を練ったのでしょうか。10点満点で点数をつけるとしたら、自分をどう評価しますか。学法や八正念、人を救うための真実、迫害実態を伝えることにどれだけ捧げてきたか自問してみてください。ある同宗は夢の中で非常に長い2匹の虫が別の同宗の耳の穴から押し出されるのを見ました。そしてその数日間何をしたのかと尋ねると、その同宗は自分の主意識が弱いと感じたと言い、ジョアン・ファールンの主意識を強く持つべしという説を何十回も暗記し、すでに数日間暗記したと言いました。これで毎日1回の暗記と10回、100回とは全く違うことがわかります。現代科学の観点から見ると、ミンフイネットに共振、科学が発見した自身の免疫力を高める人体の秘密という文章があります。この文章は仏という言葉の正しい響きが別次元のエネルギーとつながり、宇宙の高エネルギーと共鳴することを意味すると書かれています。このことを理解すると、古来より修行者が行ってきた読経、呪文を念ずる、祈祷といった行為は正しい思考、音、文字によって宇宙の高エネルギーと共鳴しているのではないかと思います。言い換えれば、人間の思考や言語は宇宙の高レベルのエネルギーに接続し、相互作用をすることができるのです。感情は健康に影響を与え、人体の DNA と細胞は宇宙のエネルギーと共鳴することが可能です。良いエネルギーと共鳴すれば、体は良い健康状態になりますし、その逆も同様です。我々が心からの9文字を真摯に唱えると、体と心は良い宇宙エネルギーと共鳴し、平和と調和を生み出すことができます。 真、善、忍に符合した状態では、宇宙のポジティブなエネルギーに支えられた人体は強い免疫力を獲得し、伝染病やパニック、絶え間ない不安から自然に解放されるでしょう。法の中に答えがあり、師父はすでに明示しておられます。ジョン・ファールンに、釈迦尼は少年を重んじています。自分が修練しているその法門の世界を本当に振動させるほど、一心不乱に度胸して初めて各社を招くことができます、と説かれています。どの門派のお経を読んでも、その門派の世界を振動させることができ、これはどれほどの力なのでしょうか。では、私たちが学法や法の暗唱をするとき、ダーファーに共振し、共鳴しているのではないでしょうか。学法と法の暗記を続ければ、それはダーファーに同化することになります。私たちは法を心から尊重し、法に従って真に修練する自分の意志を絶えず修正し、自ら真善忍に同化する堅固な志を持ち、何も求めず一心不乱に精進すれば、ダーファーの無限の力はミクロ的なものからマクロ的なものに至るまで、私たちの心、体、生命のあらゆるものを絶えず浄化していきます。個人的な理解ですが、修練の過程で自分の執着が見つからず、問題はどこにあるのかわからず、長い間困難に陥った場合でも落ち込まなければ、ダーファーは私たちに知恵を与え、内に向け火を探す方法を教え、何が問題なのかを悟らせてくれます。すべては法の中にあります。代償を支払うことは着実に修練の一部であり、一面であり、一種の現れであり、着実な修練の検証でもあります。またこんな現象もあります。観難の中で執着心を一通り洗い出しても状況は大きく改善されることはなく、多くの場合その人は自分が正しく見つけられていないと思い、さらに一通り探しても状況は変わらないのです。実際問題の所在を見つけたかもしれませんが、十分な努力をせず十分に収めていないので、悪い物質を一度に取り除くことはできないのです。師父は著書ファールンゴンの第三章を神聖を修練するの中で、連行者は一人一人大きな苦しみに耐える用意、大きな困難を迎える決意と気力を持ってください。代価を支払わなければ本当の功を得ることはできません。代価も支払わず苦しみをなめることもせず心地よく功を得ようとしてもそれはありえない話です、と説かれました。修練の過程で多くの人がある現象を発見しました。法を学ぶとき、法理を理解し何をすべきか知っていますが、物事に遭遇したとき、向上の瞬間に法を思い出すことができず、自分を連行者とみなすことができません。個人の既存のレベルでは、十分な努力をしていないことが主な理由であり、普段この方面の意識を強化する取り組みをしていないと考えています。以前私はただ法理から対立する相手が私たちの神聖を向上させ合力を転化するために師父が安排してくださったことを知り、その人に感謝すべきであると知っていますが、関を乗り越える際にそれを思い出すのも難しく、あるいは素直に感謝を言えないのです。そしてある日、ふと内心ではっきりと悟りました。相手は師父が私たちを成就させるために使わした天使であり、私にとって鬼人でもあり、本当にその人に感謝すべきです。このような理解はこれまでの法理上で限定された理解とは全く異なり、 まるでこうあるべきで相手に感謝しないのは異常であるかのようです。実際よく収めたいなら、それはそれほど難しいことではなく、収めたければただ努力すればよいのです。代償を支払うとは、あらゆる側面を含む包括的なテーマであり、普段の努力にかかっています。例えば、あらゆる思考をキャッチし、その背後にある動機をたどるために自分自身を意識的に強化します。物事が起こった時、慌てて解決しようとせず、私的な観点からどう対処するか、次に他人のための観点からどう対処するかを考え、時間が経てば自然と他人のためのメカニズムが形成されます。本質的な変化を達成するには時間をかけ積み重ねた努力が必要です。ことわざにもあるように努力は神から報われます。努力は着実に修練の基礎であり、自分自身をしっかりと収めるには時間がかかります。師父は精進要旨2、最後の執着を取り除こうで、たとえいくら代価を払おうとも、円満成就するときには必ずそれ相応のものが得られるのです、と説かれています。寒さが一度骨身に染みなければ、どうして梅の花の香がプーンとしうるものか。道宗は法の中でしっかりと三つのことを行い、何も求めず絶えず努力すること。そうすれば、光銀語、深淵の出演者を称える、で説かれている。ある日突然、身が軽くなることを覚え、コツを悟るのです。現在、法王が翼を広げるように、世界で活躍している。というような、その日、その瞬間が必ず訪れます。少しばかりの浅い悟りです。不適切なところがあれば、慈悲なるご指摘をお願いします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。